司馬遼のいろはにほへと。
皆さんこんにちは。今週も司馬遼のいろはにほへとへようこそ。ソロ収録でございます。はい、私土日絶賛忙しかったんですよ。忙しすぎて結局収録ができずで今に至るというか、お便りをね一通いただきましたので、そういうファンの方がこんなうんこ番組のためにお便りを出してくださって、その方はきっとね、あ、今週末まで待てば発表され読んでもらえるみたいな感じでね、思ってらっしゃったと思うのにもかかわらず、土日の忙しさにかまけてこうやって収録しないまま、また1週間また1週間と伸ばしてしまうと、一体何をしてくれとんねんっていうね、バカっていう、そういうファンの方の気持ちを踏みにじってはならないと。自由人を歌っていながらも、そういうところはちゃんと締めないと司馬遼孤独死っていうことになってしまうのでね、ちゃんと収録いたしましょうという流れになってございました。皆様いかがお過ごしでしょうか。こちらはニューヨークは月曜日。もうさ、こんなうんこ番組だけど一人で喋、あ、月曜どうして今思考が飛んだんだろうね。違う違う、こんなうんこ番組、え、違う違う、月曜日は午後8時49分、日本時間は火曜日の朝9時49分ということですね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんなんでもさ、こんなうんこ番組でもさ、一人で収録して何のネタも用意してないということになるとさ、さすがにちょっと運営に関わるということでね、この収録してる間にちょっと今ツイート出そう。司馬遼現在収録中です、急ですがいきなり生電話したいので番組にご出演されたい方は ASAP でこちらに返信するか、ダイレクトメッセージをください。いやでもさ、日本時間は朝の10時って言ったじゃん、9時50分って。まあツイート、だからさ、皆様社会でご活躍されてる方々はまあ無理でしょうしね。なんか主婦とかされていてすんごいあれだったりすると、お暇だったりするとこういうのね、あって喋ってみたいわっていうねことになったりするんでしょうかね。どうなんでしょうか。果たしてこの1時間ぐらい、1時間弱かなの収録時間の間に司馬遼はどなたかから返事をいただくことができるのでしょうか。私の想像、予想はもうダントツで0件。まあそんなこともございますが、早速お便りに行こうかな。今週末というかこの土日はなぜ忙しかったかっていうと、31日のガバナーズアイランドっていうね、島でやる大きなイベントで総合司会と、まあ、歌を歌ったり踊ったりっていうことをするんですが、まあ、司会の部分をねやはりしっかり書くっていうのは、そのただ与えられたものじゃなくて自分でねしっかり リバイズっていうの、その何、編集改編わかんないけどして、でそれで綺麗にして自分の読みやすいようにしたり、また練習したりとかいうのがあって、でそれで土日が結局そのガバナーズアイランドって、 島でフェリーで行かなきゃいけないので、その誘致用のビデオ撮影でガバナーズアイランドに土曜日は行ったりとか、それからまたその際に MC として一緒に やらせていただく、前々から少し共演とかしていたツインズニューヨークってね、私が全力坂とかやってる動画見た？みんな。あとそれからニューヨークの母としてユニコーンかぶって、ユニコーンのかぶり物して、でそれでお悩みに相談するに答えるっていうね、やつをやったことがあるんですが、大好評でしたので、やっぱりね、若い層には私のようなもうよくわかんない生き物っていうのはちょっと新鮮だったりもしたのかな。なんか留学したい方々がニューヨークの母にいっぱい相談事があるらしく、ってことでそのガバナーズアイランド誘致ビデオ作成をした後は、ツインズニューヨークの撮影場にお邪魔させていただいて、でそれでニューヨークの母にお悩み相談という形でね、そういうことをそういう企画をねやらせていただきました。楽しかった、いっぱい答えて。でもね、それでもう2時とかまでお話続きで、まあ疲れたっていうんじゃないけど、私やっぱりしっかり睡眠取らないとダメなタイプなので、2時になって次の日も朝起きて、でそれで盆踊りのリハーサル、 MC のリハーサルってことで、また午後1時から結局午後10時半ぐらいまでずっと缶詰になってたかな、踊ったり喋ったりっていう土日だったのでね、若干ね、私のホルモンバランスがね、ホルモンバランスが若干崩れております。浮き沈みの激しい、そういうセンチメンタルな縛りようになってしまっております。私は本当にあれですね、しっかり本当に節度を持った生活をしないと、あれはあれよという間にホルモンがバラバラになってね、え、なんかすっごい寂しくなっちゃったりするんだよね、急にふっと。そういう気持ちってみんなあるのかな、私だけかな、こんな振り幅広くって。バカみたい、バカみたいっていうね。お便りいきましょう。ミキさんという方からですよ。柴さん、お久しぶりです。こんにちは、ミキです。ミキさん、ヤッホー。ミキちゃん、ミキさん、お誕生日おめでとうございました。お祝い遅れてすみません。いや、ありがとうございます。もうこんなね、私がね、生誕したっていうことを、まあ国民栄誉賞みたいな、なんか人間国宝みたいなね、そういう立場の人間ですから、やっぱもう国を挙げて、本当はね、8月3日は国民の休日にするべきと思って、ね、今年は土曜日だったので、次のね、明る月曜日は国民の休日に、振り替え休日になるべきというね、そういうところはあるんですが、まあ、私はそういえどもハンブルなので、そうやってね、みんなに忘れていただいて、結構でございます。もう、Facebook とかさ、もう、そういうところから SNS からさ、8月3日が誕生日っていうのを抜いてんのね。やっぱりなんかこう変なアテンションになっちゃったらね、嫌だかなと思って、そういう話でございますよ。はい、そしたら、毎日朝から晩まで仕事漬けで、夏休みに入ってやっと一息つけたので、ゆっくりお手紙書いてます。ありがとうございます。もうお仕事忙しいのにこんなうんこ番組に咲くうんこがあるかっていうね。ありがとうございます。ポッドキャストいつも楽しく聞いています。私はリエコさんが登場するお二人のリラックスした会話の回がとても好きです。やっぱリエコの会話好評だね。私が一人で喋るのも好きという方もいらっしゃるんですが、大概やはりもしかしたら過半数に当たるかな、やっぱり二人で話したりしてるのが好きっていう、特にリエコはね、こうリラックスしてる、お互いしてる感じがこう本音だけどこうリラックスっていう、ちょうどいいお具合なのかもしれないわ。ありがとうございます。そして冬彦さんの件、私も一緒に切なくなっています。ままならないことがたくさんありますね。ままならないことは たくさんありますよね、ほんと。なんででしょうね。はい、冬彦さんね、元気でやってますよ、あの2回ほど会いました、結果、で結果って1回目会った時にきちんとこれは休止中ということではなく、あのお別れになるねっていう、まあお別れをしましょうって冬彦さんに言われて、あそうなんだ、でなんでっていうと、もう今はそういう付き合ったりなんだりっていうことでエキサイトメントを感じないんだって、あの、いうことを言われてて、まあそんなこと言ったってさ、あとは察するしかないしさ、だからその、なんだろう。まあ、結果、その本当の本音は知らないけど、でも彼の言い分では、もうそういう、なんか、リレーションシップはもうほんと当分勘弁みたいな心理状況になっちゃって、ちょっと勉強とか自分のライフに関してかなり集中したいところだから、あのシングルでいたいとか言っていうことが あるんですが、言われたんですが、まあ私はそれに関してある程度ね、いや言うてもオプションはあるよって、それとお互い負担にならないようなぐらいにペースとかいうかペースとか会う頻度とかなんか密度とかを落として、でそれで一緒にそうあのお互いの負担にならない距離感からあのリレーションシップを続けるとかいろいろオプションあるけど、そういうのも全部考えた上で別れるって言ってるわけでしょって言ったら、そうだって言うから、まあそうしたらそうだよねって、私もオプションをちゃんと与えた上で、それで向こうがそれでも一緒にはいけないっていうことを言うんであれば、まあそれはお別れになっちゃうよねっていう話なんですけど、そう、そういうことでお別れしました。あの私は完全にオフィシャリーシングルでございます。あのまたマーケットにあの顔を突っ込み、私とそういう関係になってみたい、そんな方がいらっしゃったり、また司馬遼を愛してやまないとか、そういう人縛るようにぴったりだとか、そういう人が周りにご自分も含めていらっしゃったら、ぜひご一報くださいっていうね。そういうとなんかさ、めっちゃなんか探してるみたいだけど、そうでもまあでも、まあでもほら、こういうふうにソーシャルなメディアの場所にね、あの露出をしてる以上は、あの人とのつながりをなりわいにね生きてってるようなもんなので、あの皆様もしもそういうのがあったら何か教えてみてください。でもこの件に関してはちょっとね、オチというか続きがあるんですよ。今週ではちょっと発表できないというか、何かちょっと続きがあるんだなってことで、なんとなくお含みを聞いただければと思います。はい、その収録中ですが DM をくださいとかっていうのに関しては、二人のゲイの方々にライクされてますね。でもライクされてるだけで自分は出ないんだね。やっぱ皆さんね、忙しいからね。はい。でそれでミキさんのお話に戻ります。何でしょうか。私もままならないことがあって悩んでいますとおっしゃっております。出会って2ヶ月、付き合い始めて1ヶ月の彼氏はお仕事がとても忙しい人です。私もまあ仕事が忙しく、暑すぎる夏の今、お互い体調管理が優先となってなかなかデートができません。 LINE をしてもちゃんと返してくれますが、なかなかデートにつながりません。こちらからばかりの連絡は切ないので、相手からの LINE が来るまでそっとしておこうと思っていたら、何の連絡もなく1週間が過ぎました。私はこのまま相手の連絡を待っていればいいのでしょうか。ねえ、これ冬彦明けの私に聞くんだ。まあまあ先があるので、ちょっと先を読んでみましょう。 悩んでしまうにも理由があって、まず私自身少し面倒くさがりで、好きな人からの LINE でも気持ちに余裕がないとパッと返さないことがあるので、気持ちはわかるということと、前の恋愛でも忙しくしてる人と付き合っていて、なかなか会えずに追求したところ、結局彼の偽りが発覚したということがあって、信じてた分傷ついた経験があるから、そう、こういうことよね。そう、これ私がまさに今言おうと思ってた、その二つのまた違う事例ね。彼からは、仕事から激務で、特に夏は忙しいと前もって説明されています。それでも同じ東京都内に住んでいて、付き合いたてなのにこんなに会えない、LINE もできないなんてどうなんだろうと思うこともあります。彼は50代で責任も重い仕事のこともあり、本当に疲れているだろうなと思うので信じて待とうと思ってますが、やっぱり不安になります。取り留めないメールですみません。これを彼と話し合えばいいのでしょうか。その時間も取れないため一人で悶々としています。とはいえ限りある人生なので、自分だけで過ごす時間を自由に使って英語やスポーツに打ち込んでもっと素敵な人になっちゃおうとも思っています。柴さんの自由で好きなことにどんどんチャレンジしていく姿に勇気をもらっています。いつもありがとうございます。これからも応援しています。酷暑という表現がぴったりの東京からミキより、とミキさんどうもありがとうございました。え、もうなんかなんなのこの共感しかできません。どうしようね。でも、まあ、共感できるんだけれども、私とはスタイルが、ミキさん、およびミキさんの彼氏さんは、私とはスタイルが全く違うよね。私、めんどくさがりじゃないのよ。だから、こう、なんだろう。だから、めんどくさがりな二人が付き合ってて、まず良かった。うん、じゃない?そこはいいとこだよね。でも、そのめんどくさがりがなんとかっていうのを、置いといて、こういうなんかそう、彼、ま、信じて待ってたら裏切られちゃいました、それがちょっとトラウマとなって、なんか単純に何も考えず待つことがもうできないシステムに脳みそがなってしまいましたみたいな被害報告あるよね。てかみんなその被害者だよね。なんかもうみんなというか、いっぱい大多数の方はそういうものに、なんだ、少なくとも友達だろうが恋愛だろうと親だろうと、そういう経験されたような、信じて待ってたら裏切られたみたいなね、そう、そういうことって あるありがちなんじゃないかなと。そうなると純粋に自分が、あ、めんどくさいというか、あ、どうせ何してんだろうな、あんまり考えなくていいものをさ、考えなきゃいけない思考に入っちゃったりしてさ、え、これだけ連絡がなかったってことは浮気ってこととか、なんかキャバクラってこととかさ、そういうことをさ、思考しなきゃいけないことがストレスだしさ、すごい時間と労力使うじゃない。だからさ、ちょっと恋愛ってすごいよね。うん、すごいすごいすごいことやってるよ。だってさ、一人にかける思いのさ量、だからみんなどうやってやってんだろうね。いや、だから私もわかるよ。数年付き合ったその最初の彼氏とか、そのもうなんか数年とかを生き延びてしまえば、もう大体パターンが分かって落ち着くっていうのはあるけど、この最初のところ、そう、こうやってミキさんも言ってるように、最初のこのハネムーンステージにおいて、せめてラブラブしとかないと、もう好きになっちゃった手前、気持ちも心臓バクバクしちゃってどうしようもないじゃん。からさ、そうだよね。どうしたらいいんでしょうか、話し合ったらいいんでしょうか、このまま相手の連絡を待っていればいいのでしょうかっていう質問だったりだったんですが、なんですけど、ねえ、どうしようかな。私だったらどうしようかな。いや、だってさ、いや、知らないよ。この彼氏さんのことどうこう言われもないし、本当に日本で重役で仕事が忙しい人が、どういう、なんだろうね。 どういうストレスレベルでどれぐらいの、あとそれからストレスをどうやって解消するか、ストレスがあるなら打ち明けてほしいと私は思うしさ、うん、でもさ、ほんとそれって人それぞれじゃん。私本当に口から生まれたお化けだからさ、なんだか知らないけどやっぱりこう苦しいとか辛いことがあっても全部その共感とかシェアすることで、言語化することでやっぱりこうなんだろう、一個一個さ成仏させようと思うタイプの人間だからさ、そのなんだろう、思いがあるのに口にしない、コミュニケーションしてそれをなんだろう、会話の種にしないっていうことがそもそも結構、うん、理解が苦しむっていうか、一人になりたい、うん、一人に なったらなったで楽しいっていうのもわかるんだけど、うん、1週間連絡しないって、1週間私だったら1週間あったら何人とも寝ちゃうじゃん。でこの方が50代だから落ち着いてるのかもしれないし、本当に忙しいかもしれないけど、現実的にね、それができるわけじゃん。でもそれを疑い出したら、昼休みの20分だってやろうと思えばできるわけだから、取り留めのない話になっちゃうんだよね。ってなってくるとさ、やっぱどこまでを信じるかっていうか、てかもうさ、恋愛のゴールによるよね。何をしたいのって話だから、私がなんでこうやってさ失敗を繰り返してさ、ギャーギャーぐちゃぐちゃなってホルモンバランスどっかんどっかん変わるかっていうとさ、なんか別にその付き合いを続けることが全然プライオリティにないっていうかさ、自分の中では自分の真実である気持ちを一番優先して、それで好きになった人に対してまだこうぶつかりたいっていうか、喧嘩したいってわけじゃないんだけど、ちゃんと 100% の、 あの透明性を保って、しっかり言語を使うことに対して疎ましく思わないで、その関係性を作りたいっていうところが出てしまうから、それに関してはやっぱりそのなんだ、人をすごく選ぶし、あの今のところはあんまりこうヒットはないわけよね。でかといって私は友達関係はどうかっていうと、かなりこう放任主義で信じちゃうんだよね、信じてるので。そういうあの友達の感じ、友達にはすごくすごく大切だし、すごく親身に相談にも乗るし、なんだりってするけど、結構カラッとしてんの。だから結構フェアウェルとか言ってさよならバイバイみたいになっても、そんななんか超寂しいあーみたいな、そうなる人いるじゃん友達に。私あんまその感覚がなくて、でなぜないのって言われても分かんないんだよね。その寂しくないわけじゃないんだけど、あーっていう、なんかまた次のステージで会えるよねみたいな。だから要するにそのアタッチメントがすごい少ないんだよ、気持ちの、その人がいなきゃダメっていう。でもそうでない、例えば冬彦さんとかすごく友達とか家族に対してアタッチメントが強かったから、あ、そうなんだっていう。やっぱね、タイプが全然違うでしょ。で、そうなってこうやってテキストとかをめんどくさいと思える人、私は思えないわけよ。恋人となったらさ、あ、来た、やったみたいな、やったっていうか、あ、来たみたいな、なんだろうみたいなのがすごく強いから、そうやって1時間とか2時間とか、まあましてや1日2日とか連絡なくなかったら、それをぼーっとして待ってることがちょっとできないっていうね。自分の話ばっかかよって。でもまあ要するに何が言いたいかって、すごい違うスタイルの人間たちが恋愛という一つのものをやろうとしていて、だからそれによって全然ゴールが違うというね。私はやっぱり自分が自分らしく生きていく上で、横になんかある意味ビジネスパートナーみたいな、ビジネスパートナーっていうとなんかすごい嘘つきみたいな感じだけど、違くて歴史としたパートナーなんだけど、ある意味その戦友みたいな感じで一緒にこう人生を戦っていけるような人みたいなのが欲しいんだよ。でもこのミキさんとか、その彼のような今状況であって、このまま連絡だ、要するにゴールが何かってさっき言ったのが、この恋愛を続けていこうっていうことが実際のプライオリティであるなら、やっぱりその詰め寄っちゃいけないよね。だって言ったじゃんみたいな感じになるもんね。約束した、約束っていうか、ちゃんと伝えたじゃん、この夏はすごい忙しいし、ストレス抱えてんの全然分かってくれてないじゃん、こん辛いって言ってんのに。1週間だって、何年、1週間連絡できなかったっつったって、こっちとしてはもう 息つく間もなかったんだから分かってよっていう感じになるでしょ、人だから。うん。でも私だったら絶対そのまま何も言わないなんてことはないね。別にその詰め寄るっていうことじゃないけど、そこら辺のケアはあってもいいんじゃないのみたいな。実際ちょっと不安に思っちゃってるんだけど、そこら辺お互いケアするってことはできないのって LINE でもね、たまにちゃんと電話するとかさ、5分でも10分でも、そういうなんか少しでもこう気持ちが重なれる場所とか、そういうところを1日に1回でも作れないのとか。でそれがめんどくさいと思っちゃう人だったらやっぱり私とは無理だよね。でそれではぁと思って頑張ってくれる人って感じかな。いや、なんか私の場合こういう風になる人とはそもそも付き合ってないな。うん。でもね、ミキさんがこうやって自分も忙しいし、忙しいっていいことだよね。いや本当に私みたいな化け物、忙しくなかったらマジ気狂うから、やる、なんか手持ち無沙汰で、そのなんだろう手持ち無沙汰であることの劣等感じゃなくて、何この感じ、自分に対して罪悪感みたいのもあったりして、わあ何もしてない自分、考えることといったら彼氏しかないとかなったら結構病んじゃうから、そこら辺はちょっとあれだね、大変だけど、でもさ、こうやって忙しかったりすると本当に時間の流れの1週間単位が、気づいたら1週間とかってね、本当に流れてたりするからさ、その寂しさが紛れたりするんだよね。デートしたいよね。暑すぎる夏の今、お互い体調管理が優先となってデートが。家でゴロゴロしたらいいじゃん、一緒にネットフリックス見てさ。結局家でゆっくりゴロゴロするんだったら一緒にすればいいじゃん。なんでながらができないの？ながら、私別に、好きな人だったら自分がリラックスしてるとき横にいて一緒にリラックスしててもいいもん。まあ限度はあるけど24時間とかさすがに無理と思うけど、でも2時間3時間とかだったら全然もうウェルカムだし、そういう風にできないのかな。デートに繋がんないの？夜ご飯も一緒に食べてくんないんだ。夜ご飯とかいう時間とかはまだ働いてんのかな。でも追求し始めるとさ、結局嘘とか浮気とかさ、偽りっていうのがさ、分かるまでずっと追求しちゃうスイッチが入ったりするじゃん、人間って。だからさ、結局追求しなきゃいけないぐらいだったらやめといた方がいいっていうか、自分のディグニティの名にかけてさ、そのあんまりこう、自分のこう尊厳があるじゃない。自分がそんな何を嘘ついてたのってなっちゃったらさ、もうなんか自分より下のレベルのものに対してなんか踏みつけようとしてるみたいな感じで、ちょっとなんかそれも違うなって感じがするから、まあデフォルト、もしも付き合い続けていくんであれば何が何だろうと信じ続けるしかないし、どんな癖があろうとアクセプト、最終的にアクセプトしなきゃいけないと思うんだけど、やっぱ道理が叶ってないことをされた時に、何の説明もなくそのまま道理を叶ってないままこちらが我慢していかなきゃいけないのかっていうね。やっぱりさ、その理想としては自分のダメなところと相手のダメなところ、お互い我慢率が同じぐらいだったらさ、やっぱりこっちとしてまあ我慢してくれてありがとう、こっちも我慢しなきゃってなれるんだけど、そこの部分がやっぱりフェアなトレードになってないって自分が思ってしまう。それは本当にフェアじゃないのかもしれないし、自分のセルフイメージが相当高くてそう思えない人なのかもしれないけど、どっちにせよそういう風になっちゃった場合はさ、やっぱりなんで自分がこんな思いしなきゃいけないんだ、なんだって言ってさ、始まっちゃうわけじゃん。そうなるとやっぱり結構きついんだよね、浮かばれないっていうか、ということですよ。ミキさんどうですか、浮かばれてる、浮かばれてるというか、 ちゃんとイコールの関係に慣れてるのかしら。まあイコールじゃなくていいって人もいっぱいいるもんね。それすら私の答えでしかないのかもしれないけどね、やっぱり自分の気持ちに聞いてみて、やっぱり続けていこうと思う以上は続けるなりのその我慢っていうか理解を示さなきゃいけない、切れないっていうね。でもさ、もうほんと何もしないでただ我慢してりゃ絶対いい結果があるって絶対ないんだよね。そういうことばっかじゃないんだよね。ああここで野放しにしたからこうなったみたいなことってあるじゃん。まあそんなやつは最初からいらない。だからそこの時間を無駄にしないために、もしも最初から見込みないんだったら我慢しないで別れちゃった方がいいんじゃないかっていう悩みが出てるからこそのミキさんのこの質問なわけよ。要するにいろんなエレメントがあるわけ。この人とずっとやっていく、わからない、やっていきたい、まだわからない、自分にはもっと上がのいい人がいる、わからない、何もわかんないわけで、その時にじゃあどんな答えを見つけ出すって言ったら、やっぱり自分が何を求めてるかっていうところに返ってきちゃうんだよね、結局ね。だからそれは私にはちょっと見えないことだから、ちょっとよく考えて紙に書き出したりしてやってみたらいいのかななんて思うんだけど、ほんとね、こればっかりは、人それぞれ。50代の人か、ミキさんが何歳なのかちょっと、もしも前のお便りで言ってたらごめんね、忘れちゃってるんだけど、年上だと仮定して、私も年上とちょっと付き合ってみたいな。もう前のシンガポールが恋しい。あの、冬彦前に降ったシンガポールがめちゃ恋しい。あの38のあの感じ、その7個差 ?6 個差 ?7 個差ぐらいか。6、7個差。ちょうどよかったな、あの感じ。なんか、まだ気持ちも若いし、かといって、なんか変な、あれじゃないし。で、口強いからすごい、おしゃべりしてくるしさ。あの感じ、もう弁護士業界だけで。弁護士内で付き合うか。しょうがないもんね。もうこれ病気だからさ、私こうやって喋ってずっと喋っても大丈夫っていうか、喋ってるとエネルギーが出てくるっていうのはね、病気だから、これてかもう一種のなんだろう、これ性癖もうよくわかんない。そうだから、そういう喋るのが上手い人と付き合うかっていうことですね。そう、ミキさんちょっと続報をお待ちしております。ちょっとこれだとコンテキストがね、少しまだつかみきれないところがあるので、その途中経過なり、もうこのね、私が今読んでる頃にはきっと次あのデートをされてるといいな、一回ぐらい会ってるんじゃないかなと思ったりするので、その後どうなったのかと、それから私のリスポンスに対するリスポンス、いやこんな具体的じゃないや、抽象的なことを言われてもわかんねえよっつって切れていただいて構いません。そのね、もう彼氏とか会社とかで切れたりなんだりできない鬱憤の溜まった人は、司馬遼をサンドバッグにしてディスってください。でそれで気分が良くなっていただければ、それで OK っていうことですよ。お便りありがとうございました。すぐ会えるといいね。そのことだけ、その次すぐ会えて、今このこれを読んで配信してる時にはもう会えていたり、また会う約束ができていたりしたらいいんだけど、はい、ありがとうございました。終わり。にライクがついただけで誰にも誰からも何も来ない。そうだよね、みんな仕事あるし、仕事あるっていうか、しかもなんかどうやって収録すんのみたいな、そんな晒し物にされちゃうのみたいなのもあるしね。まあいいんですけど、ごめん今テキストしてる。 まだ出会い系とか復活するような気分にはならないし、できればもう二度としたくないな、あの感じ。もうどうしよう、次どうやって探そうかな。やっぱり弁護士業界の、LGBT の弁護士業界の会みたいのがあるんだけど、そういうとこ行ってみようかな。スピードデーティングとかやっちゃうもん。企画で。やっちゃうか。ねえ。私3年間こうやって遊び続けてきて、一回付き合ったらまたこうやって付き合い続けるモードに変わっちゃうわけ。なんか2012年から2014年までもうずっと切らさないでずっと男と付き合ってたんだよ、あの2年間。また来ちゃったかな、そのなんかスイッチ入っちゃってんのかな。めんどくさい、もう別れるのとかめんどくさい。もうちゃんとお仕事あっておしゃべりができて未来志向的でね、野望がちゃんとあってそれでも協調することができて共感力のある、そういう人っていないの？いたら教えてください。全然楽しませてあげられてないよ、こんなんじゃ。焦ってきた、どうしよう。こんなうんこ番組のうちのもうダントツでうんこエピソードになっちゃう。何かネタないの？私人生生きてるわけじゃん。何どうしよう。今週ぐらいかな、なんかさ、8月頭ぐらいに告知できたらいいなみたいなのがずるずる言って告知できてない案件がございますが、多分今週あたりポンといける告知というかできるんじゃないのかな。ということで今週の後半あたり楽しみにして待ってていただければいいんですけど、待っててください。そう、だからこの8月末っていうのはバッタバッタぐちゃぐちゃ忙しいんですが、まあもろもろいろんな出来事もあったのでツインズの動画も2つほど今週私絡みで出るそうですので、それもお楽しみに。そういう意味ではね、あのメディア露出というか、まあ、そういう意味ではちょっとあるので、そこら辺楽しみにしててくださいっていう、なんか告知の告知みたいな感じになっちゃったけど、今日はもうここら辺でお開きにしましょうか。たまにはめっちゃ短いのもいいと思います。とりあえずお便りを絶対ミキさんからの読みたかったので、それだけ叶ったので、まあよしとしてください。これからも元気でやってきます。しばりょうあのねのコーナーははらかひき @gmail.com、 はらかひきはすべて小文字で harakihiki@gmail.com まで、これからもお寄せくださいませませ。では今週も聞いていただきありがとうございました。また来週、バイバイ。